2023年8月20日第3私立礼拝第1礼拝を始めます。3A545番、主の祈り、天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。講読文14、詩50編。講読文14、詩50編。全能の神、主御事のりして、日の移るところより日の入るところまで。神は麗しきの極みなるシオンより。我らの神は来たりてお出したまわじ。 神はその民を裁かんとて、上なる天及び地を呼びたまえり。もろもろの天は神の義を表せり。我が民よ聞け、我物言わん。我は神、汝の神なり。我が汝を責むるは供え物のゆえにあらず。感謝の供え物を神に捧げよ。悩みの日に我を呼べ、我汝を助けん。賛美歌30番。拝読いたします。本日の聖書の箇所はエゼキエル書37章1節から14節、旧約聖書の1357ページ上の段です。エゼキエル書37章1節から、主の手が私の上に臨んだ。私は主の霊によって連れ出され、ある谷の真ん中に降ろされた。そこは骨でいっぱいであった。主は私にその周囲を行き巡らせた。見ると谷の上には非常に多くの骨があり、また見るとそれらは甚だしく枯れていた。その時主は私に言われた。人の子よ、これらの骨は生き返ることができるか。私は答えた。主なる神よ、あなたのみがご存知です。そこで主は私に言われた。これらの骨に向かって予言し、彼らに言いなさい。枯れた骨よ、主の言葉を聞け。これらの骨に向かって主なる神はこう言われる。見よ、私はお前たちの中に霊を吹き込む。するとお前たちは生き返る。私はお前たちの上に筋を置き、肉をつけ、皮膚で覆い、霊を吹き込む。するとお前たちは生き返る。そしてお前たちは私が主であることを知るようになる。私は命じられたように予言した。私が予言していると音がした。見よ、カタカタと音を立てて、骨と骨とが近づいた。私が見ていると、見よ、それらの骨の上に筋と肉が生じ、皮膚がその上をすっかり覆った。しかし、 その中に霊はなかった。主は私に言われた。霊に預言せよ、人の子よ、預言して霊に言いなさい。主なる神はこう言われる。霊よ、四方から吹き来たれ。霊よ、これらの殺された者の上に吹きつけよ。そうすれば彼らは生き返る。私は命じられたように預言した。すると霊が彼らの中に入り、彼らは生き返って自分の足で立った。彼らは非常に大きな集団となった。主は私に言われた。人の子よ、これらの骨はイスラエルの前科である。彼らは言っている。我々の骨は枯れた、我々の望みは失せ、我々は滅びると。それゆえ預言して彼らに語りなさい。主なる神はこう言われる。私はお前たちの墓を開く。我が民よ、私はお前たちを墓から引き上げ、イスラエルの地へ連れて行く。私が墓を開いてお前たちを墓から引き上げるとき、我が民よ、お前たちは私が主であることを知るようになる。また私がお前たちの中に霊を吹き込むと、お前たちは生きる。私はお前たちを自分の土地に住まわせる。その時お前たちは主である私がこれを語り行ったことを知るようになると、主は言われる。ここまでです。祈祷させていただきます。御在天のお父様なる神様、皆をあがめ賛美いたします。新しい誠実な朝を与えられ、今朝も敬愛する皆様と共に御堂に招かれ集えました恵みを感謝いたします。今ここにおられるお一人お一人、そしてネット礼拝を通して共に礼拝を捧げておられますお一人お一人と心を一つにして、主を高らかに賛美する礼拝が捧げられますように。この夏は森谷英子先生を天に送り、昨日は木戸陽一慶を天に送りました。長年越谷教会で大切な働きを担い、キリストの香りを感じるお二人でした。地上での別れは寂しいですが、お二人に出会えたことに感謝いたします。今悲しみの中にありますご遺族の上に主の慰めが豊かにありますように、お二人の信仰を受け継いでいくことができますようにお導きください。本日は鈴木恵子牧師をお使わしくださりありがとうございます。これから枯れた骨よ聞けと題して、鈴木恵子牧師より御言葉をいただきます。御言葉を取り継いでくださる鈴木牧師に聖霊のお働きが豊かに注がれますように、聞く私たち一人一人の心を直くして、御言葉を心にしっかりと受け止めることができますように、この一週も主の御言葉を糧に共に祈りを持って歩めますようにお導きください。御言葉を取り継いでくださいます鈴木恵子牧師、そしていつも越谷教会を牧してくださる塚匠牧師、前牧師のお働きを祝し、健康をお支えください。教会学校、附属幼稚園、越谷教会につながる一つ一つの技が神様に喜ばれるものとなりますように、ご奉仕くださっているお一人お一人の健康と信仰とをお守りくださり、どうぞその技を尊くお持ちください。厳しい暑さの中ですが、私たちの健康を、特にご高齢の方々の健康をお守りください。今病の中にある方々、悩みの中にある方々、心に重荷を負っておられる方々に、特に主が望んでくださり、癒しと慰めと平安とをお与えください。言い尽くせません感謝と祈りを ここにおられます皆様の心の中の祈りと合わせて、我らの贖い主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌239番。信仰告白使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死因のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢い生きたりて、生ける者と死せる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。説教、枯れた骨を聞け、鈴木恵子牧師です。
一言祈らせていただきます。愛する天のお父様、すべて感謝いたします。これから第一礼拝の御言葉を取り継ごうとしております。久々の講談で足が震えているものですが、どうぞ聖霊で満たして助けてください。イエス様のお名前によってお祈り申し上げます。アーメン。はじめに預言者エゼキエルがどのような時代に活躍されたか、また彼が聖霊によって見せられた幻にはどのような意味が隠されていたかを短く語らせていただきます。イスラエルがダビデ王やソロモン王によって統治されていた統一王国時代は、国が大変繁栄し、人々は平安に過ごしておりました。しかしソロモン王死後、その子レハブアブは民に重税を課しまして、人々は苦しみました。これに反抗して北の十部族が反発して、ヤロブアムを祭り上げて独立しました。イスラエルは北イスラエルと南ユダに分裂してしまったのです。 ヤロブアムはエルサレム神殿に対抗して金の子牛を作り人々に礼拝させました。そのように乱れた北イスラエルは間もなくアッシリアに滅ぼされてしまいます。アッシリアは北イスラエルの人々を周辺諸国に散らしました。そしてその代わりに周辺諸国から異邦人を北イスラエルに移民させました。そのために北イスラエルは宗教も文化も雑多に混合してしまいまして、純粋さを尊ぶ南ユダの人々からは軽蔑の目で見られるようになりました。サマリア人をユダヤ人が軽蔑していたのはそのような時代背景があったからです。しかし勝ち誇っていた南ユダもバビロンによって攻め込まれました。預言者エレミアはこの際バビロンに従った方がいいと予言したのですけれども、王位か人々は耳を貸さないで神よりも軍馬を重んじエジプトを頼りとして、結果的にはバビロンに敗北して、主だった人々は皆バビロンに捕囚されました。エルサレム神殿の祭司であったエゼキエルもバビロンに連れ去られました。バビロンでは住居も食事も与えられたんですけれども、何としても奴隷としての生活です。人々は絶望の中にありました。国やぶれて山がありと言いますけれど、国は壊滅して仰ぎ見る山下は遥か遠くの地にある。見上げることもできずに奴隷生活を強いられておりました。このままではユダヤ民族が消滅してしまうという危険な状況の時に、神はエゼキエルを呼び出しました。天が開けてエゼキエルは神から幻を見せられます。パウロも突然に光が差して主の御声を聞いたのですけれども、エゼキエルは御声だけでなく口も開かされました。エゼキエル書2章の8節では、口を開いて私が与えるものを食べなさいと命令されております。差し出された手には巻物があって、そこには愛かとうめきと嘆き、この言葉に満ちておりました。しかしその巻物をエゼキエルが食べますと、それは蜜のように口に甘かったのであります。愛かうめき嘆きとは現実を鋭く説いた言葉でした。その現状をエゼキエルに語らせようと命令なさったのです。現実にただ嘆き悲しむのでなくて、しっかりと見つめる、深くその中に生きる、どうしてこのようになってしまったのか、神を思わず軍馬を重んじたからではないか、生きる土台に神を置かず偶像をあがめたからではないかと深く考え気づかせる、現実の厳しさをよく見せて本当に頼るべき方はどなただったかを深く心に聞けというわけです。神は御言葉を字面で表面的に読むのではなくて、しっかりと噛み砕いて飲み込むように受け入れよと導かれます。すると御言葉は蜜のように甘く人々の心を喜びで満たすというのです。エゼキエルはこのように神の言葉を語る預言者として召されました。そして聖霊によって虎骨の谷に導かれます。先ほどお読みいただきました37章です。虎骨の谷、 そこには累々と枯れた骨が重なり合って横たわっていたとあります。敗戦直後の戦場の跡を象徴しております。誰も見たくないゾッとする光景であります。戦いに敗れた人たちが埋葬もされずに長く放置されたままなのです。悲惨な光景です。見たくないです。でも聖霊はその光景をエゼキエルにしっかりと見させます。私たちも過去の過ちや悲惨な出来事をしっかりと見つめることなくしては前に進めないのではないかと思います。また見つめなくてはいけないのではないかと思います。骨とはヘブライ語では部分的な骨を指すのではなくてその人全体を意味する言葉となっております。困難な状態の時骨が枯れると言われています。日本でも難しい仕事に骨が折れると言います。辛い経験をする時骨が削られる思いだと表現します。骨は人全体を表しております。旧約の信仰者たちも詩篇31篇などでは私の命は悲しみによって消えゆき、私の年は嘆きによって消え去り、私の力は苦しみによって尽き、私の骨は枯れ果ててしまったと訴えております。そのように骨が枯れ果てるような体験をしている人々に神はエゼキエルを通して何を語りかけたかったのでしょうか。4節5節をご覧ください。できればご一緒にお読みしたいところです。そこで主は私に言われた。これらの骨に向かって予言し彼らに言いなさい。枯れた骨よ、主の言葉を聞け。これらの骨に向かって主なる神はこう言われる。見よ、私はお前の中に霊を吹き込む。するとお前たちは生き返るとあります。枯れた骨、すでに死に果てた骨に主の霊が吹き込まれると生き返ると。霊は命です。エゼキエルが聖霊に導かれてこの御言葉を語るとなんとカタカタと音がして骨と骨がついたとあります。何千何万という骨が一斉に近づいてきたその音はどんなであったでしょうか。大騒音であったと存じます。希望の込められた明るく力強い音であったでしょう。さらにその骨の上に筋と肉がついて皮膚がその上を覆ったのであります。内側から外側に向かって整えられました。さらにその体に精霊が入ると彼らは一斉に生き返って自分の足で立ち上がったのであります。その光景はいかばかりであったでしょうか。バビロンに捕囚されてイスラエル民族がこのまま立ち消えてしまうのではないかと絶望するエゼキエルにこのように力強い幻を神は見させられたのです。何千何万という人が立ち上がったのであります。彼らは非常に大きな集団となったと書かれております。このように私たちが絶体絶命と希望を失うとき主は必ずエゼキエルだけじゃないです、私たち一人一人に必ず何らかの手を差し伸べてくださいます。エゼキエルはこの幻を喜びを持って語り絶望する同胞を励まし続けたことでしょう。バビロンの捕囚期間は70年間にも及びましたが その間、民族意識をしっかりと保つことができ、希望を持ち続けられたのは、このエゼキエルの幻、聖霊に裏付けされた幻、確かな期待があったことに違いないと存じます。誰でも確かな幻を持って生きることが大切です。現在の私たちには幻ではなくて、主イエスの十字架の出来事とご復活という信仰の事実をいただいております。永遠のお命を受けているという恵みを受けております。主と共に永遠に生かされるという希望があります。これに勝る幸いはありません。しかし平和憲法に守られている日本ですが、それでも周辺国が核を持っております。核の脅威にさらされております。子どもたちの将来が案じられる現状であります。これからもさまざまな問題が起きると思いますが、私たちにはすべては父なる神様の御手の中の出来事であると信じることができます。主イエスの十字架にあがなわれた身であるということで、日々平安を得ております。父なる神様と聖霊、そしてあがない主であるイエス様の、この三位一体の神様が私たちを決して見放さず、人間的に見てもうこれでおしまいかと思われるようなところでも、必ず救いの手を差し伸べてくださる。必ず聖霊の働きによってその困難を乗り越えさせてくださる。このような主に私たちは招かれ、お従いできる幸いを感謝したいと思うものです。お祈りさせていただきます。私は命じられたように予言した。すると霊が彼らの中に入り、彼らは生き返って自分の足で立った。彼らは非常に大きな集団となった。主の霊を私たちに満たしてくださる父なる神様、尊い皆をあがめます。預言者エゼキエルにお見せくださった豊かな慰めと励ましのお言葉を感謝します。枯れた骨が満ちているような現代社会において、どうぞ主がお語りください。命に渇きを覚えている者、希望を失っている者に、どうか十分にあなたのお言葉が行き巡りますように。あなたのお言葉と聖霊のお働きによって、私たちは真実の道に導かれます。主の群れである私たちの教会が、御言葉と聖霊によって喜びあふれる命の出会いの場となりますように。越谷幼稚園の尊い技が祝され、幼子の無垢な心に主イエス様が迎え入れられますように、教会学校の歩みをお守りください。教会学校での経験がお子さんの将来を豊かに祝すものとなりますように。関わっておられる先生方の健康をどうぞお支えください。今病に戦っておられる方、また悩み、さまざまな困難に直面しておられる方々に、あなたの癒しと励ましがありますように。平和な世界を心から願っております。私たち一人一人が軍馬に頼らず、まことの平和の主を覚えて、共に認め合い励まし合う世界を築くことができますように。今年はことのほか厳しい暑さが続いておりますが、 どうぞあなたを仰ぎ乗り越えて参ることができますように、一人一人の信仰と健康をお守りください。先週、また先月、敬愛いたします守谷英子姉妹、また木田長老天にお送りいたしました。ご生前中の尊いお働きを改めて感謝いたしますとともに、まだお悲しみの中にあるご遺族様方が、あなたの豊かなお励ましにありますようにと祈ります。この言い尽くせませぬ感謝と祈りは、尊き主イエス・キリストの御名によりお祈り申し上げます。アーメン。であの今日第三手術で祈り伝道推進を覚えるって祈りの日っていうこと第一でやるんですか、主礼拝でやるわからない。第三日曜日なので、あの教団の伝道推進を覚える日で祈る場なんですけれど、ごめんなさい。すみません。じゃあ、賛美歌ですね。
それでは賛美歌532番。 長へ539番、その後鈴木恵子牧師に祝祷していただき、高僧を持って礼拝を終わります。
主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように。主が御顔をあなたに向けてあなたに平安を賜るように。主イエス・キリストの恵みと父なる神のご愛、聖霊の親しきお交わりがここに集うお一人お一人と常しないに豊かにございますように。アーメン。
今日は大臣手術でありますので、教団の伝道推進を覚えるとしてお祈りをさせていただきます。本日は東京教区の東地区、また東京教区、この2つについて皆方の祈りの課題が挙げられております。まず東京教区の東地区では、お祈りいたします。東京教区東地区教会伝道所の働きを覚えて、伊豆諸島の教会伝道所の働き、ことに三宅島伝道所支援のために、また三谷地区の伝道所の働きを覚えてお祈りくださいということです。東京教区では、教会とキリスト教学校の協力のため、教会学校子どもの教会のため、キリスト教学校の教職員と学生生徒のためお祈りください。この3つが挙げられております。短く祈らせていただきます。全能なる父なる神様、尊い皆をあがめます。東京教区には多くの ト教学校があります。他の教育機関での教員不足に悩まされているようですが、キリスト教学校でもキリスト者の教員を得ることが困難な現状とのことです。私たち教会がしっかりと人材を送り出し、神学の精神と信仰による教育が続けられますように、どうぞお導きください。またキリスト教教育に携われている先生方および学生生徒たちの健康が支えられ、それぞれの目標を果たすことができますように。主よ、東京教区東地区の教会伝道所のお働きをお守りください。特に移動に困難な場にある三宅島伝道所に必要が満たされますように。高価なヘリコプターによる連絡でなくて、高価船を利用することができますように。また難しい状況にある三谷地区の3つの伝道所のお働きを守りお導きください。それぞれに必要が満たされ、平安のうちに伝道を満たされますように。尊き主イエス・キリストの御名によりお祈り申し上げます。アーメン。